形式超えてる？
はい。
はい。なんか、この番組は、世の中のあらゆることに対して、ねじくねていく、そんな番組となっております。はい、よろしくお願いします。
はい。
前回か前々回から、
はい。
ですよね、サラリーマンがプロになれない話みたいな。
はい。
のを話して、
はい。
ちょっと最後に、僕が個人的に悩んでることを話そうとしたところで、
はい、
終わったと思うんですけど、
はい、
まあなんかその続きから話していくと、
はい、
単純に、
はい、
すごい単純に、
はい、
言うと、
はい、
成長のスピード感みたいなものが、
うん、
なんか全然違うなーっていう感じがしてるんですよ。で、それなんか、修羅場に立たされる回数なのか、
うん、
今の、
うん、
社会環境やからそうなのか、すごい守られてる環境やからそうなのか、いろいろあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
じゃあその、リップルの仕事というか、
はい、
お菓子屋さん作りみたいに、
はい、
携わってみて、
はい、
なんかその、何て言うんやろ、求められる責任感だったりとか、何て言
う
んやろ、そのやるべきことの数って言っていいかな、なんかその集中しとかなあかん度合いみたいなものが、なんか全然違うような感覚があって、でそれはまあ僕がやってる仕事をが、
うん、
の性質かもしれないですけど、
うん、
例えば現場で設計やってるとか、
うん、
ものをデザインしてるよって人は、
うん、
まあ、そうじゃないかもしれないですけど、うん、この場合はかなりスピード感が全然違うなと思って、
うん、
ですね、
はい、
で、
うん、
なんていうかな、だから企業の中に行ってると、
うん、
ここまでのこと求められへんなっていうのとか、まあ、フリーランス的立ち位置になった途端、すごい求められるし、それがないと生きていけないっていう環境があって、それはじゃあ、企業に入って10年後っていう話と、事務所行って、独立して10年後みたいな話とでは、やっぱりなんかその、たどり着いてる地点みたいなものは、なんか全然違うんじゃないかなっていう。単純に今いる環境で今の感じのまま仕事をしてると、
うん、
なんかその自分の中のコアみたいな部分、
うん
うんうん、ここが一番の何やろ才能だみたいな部分が何も培いきれない感じがあって、
へー、
それはなんか最近すごい悩んでるんですよね。
意外っすね。じゃあそのなんかスピードみたいなとこに関していくと、成長スピードみたいなとこでいくと、でなんか土井さんがリップルで感じたことって、僕はただ単に、ね、そのやってる仕事が違うから、初めてのことやから、そうなっただけじゃないんかなって自分は、もう純粋にその得れるスキルの差が仕事によって違うから、そう思って、だけそ違うからだけなんじゃないかなと思ってて、でやっぱ企業の人にしか得れないスキルも絶対あると思いますし、なんかだから今回まあ B 面みたいな話ずっとしてたじゃないですか。あっこってまあ社会性みたいな話じゃないですか。そこってやっぱ土井さんみたいな大きい企業入ってると絶対考えない、必然的に考えないといけないことじゃないですか。でもそれってやっぱフリーランスとか小さい会社とかだとなかなか考えるタイミングってない。 で、
ああそれは確かに思った、
うんうん、
その今の環境からそう考えれるなっていう部分と、そのリップルやってみて、
うん、
そのすごい仕事のスピード速いなって思って、
うんうん、
一回後編聞いて、他の仕事もこのスピード感なみたいな、
はいはいはいはい、
はい、リップルでは遅いぐらいみたいな、
はい、
ことやんか、
はい、
でそれを聞いた時にこのスピード感で仕事してたら、
うん、
だからその偏りそうと思ったよ、
うんうん
うん、成長の仕方が、
うんうん、
ただなんかその企業の中でそういう仕事の仕方だけをしてても、
うん、
すごい偏る気がしてるし、
うんうんうん、
なんかそのリップルみたいなこと、
うん、
ああいうスピード感とか経済の中でやってても、
うん
うん、すごい能力つく気がするけど偏りそうみたいな、
うん、いや絶対偏りますよ、うん、
偏る、
うん、だからやっぱ自分はソラ吉井先生とかのソラソワヤのやつをやりますし、ひねくれのこのラジオもやるっていうのがやっぱあるんですよね。それやってなかったらもう絶対になんていうんですかね、もうなんかそれっぽいものを作るだけの人間になりかねないと思うんですよね。
あ、じゃあ後編の中でそのラジオ
はい、
とか、
うん、
そのそれはそうやろみたいな活動は、
はい、
今の自分の仕事の対角線としてあるってこと、
うんうん、もう完全にそうですね。
おお、なるほど。
だから自分はそこに、うん、なんですか、後ろ髪引かれながら仕事をなんかそれがあるからこそやっぱ普段の仕事でもそれはほんまにそうなんかみたいな疑いを持って、抗いを持ってできるっていうのもありますし、
うん、
でその抗いをちゃんと落とし込むためにはやっぱり考えるスピードとか、
うん、
スキルはつけないとダメやなっていうのも思ってるんで、うん、っていうのはありますね。
あ、なんかそういう意味では、
はい、
その例えば最初の図年間みたいなのは、
はい、
なんかその後編のそのスピード感の中で生きるべきのかなって気もしてるよ。それはなんか自分が考えたことを社会に対してアウトプットする時の、まあその何やろ、単純なノウハウを身につけるって話と、
うん、
エッセンスを加えていって、実験していくみたいな、
うん。
なんかその、回数、単純な回数みたいな。
うん、
で、
うん、
なんか、すごい重要なのかな。
いや
ー、いや人によるんかな。いや、俺はなんかその回数を増やしたいタイプなんですよね。
いや、自分からすると、やっぱ土井さんが、企業とかでできるような、しっかり予算もあって、うん、でちゃんと、社会的な意義もあって、
うん、
っていうものの方が1回で得れる経験値は爆発的なもんなんで、それとなんか回数のとこってなんか、
うん、
なんていうんですかね、いやもうやっぱ隣の芝生は青いじゃないですかいや自分からしたらやっぱそのそのクオリやっぱなんか、ね、はい、企業の人たちとやってて、その人らがまあ試作とかなんかそういうものを作ったみたいなのって見たときに、でそれを言ったらまあね、半年とかで撤去したりとかもするわけじゃないですか、数ヶ月とかで、
うん、
そうか、このクオリティのものを作っていろんな人に見てもらって、でこれを半年で撤去できてまた違うことできるやんとかって思うと、この規模やってる、これをこれでやってったらなんかもうこれ、あ、こればっか言ってますけど、企業の人らええなって思いますよ。
なるほどな、
うん、
いやそれは、もう会社の中いてると、
うん、
だんだん分からなくなってくる、自分がやってることの強みとか、普通になってくる、だんだん。
だから自分はなんかツイッターとかで最近なんかよくやっぱ フリーランスみたいな流れの中で、なんか超もったいないなと思います。もうなんかその自分のやってるスキルって別に、自分のやってるスキルとか自分の規模の会社でやってるスキルって多分別に大企業で5年6年勤めてからでも学べる、独立転職して学べることやと思ってて、だからそんな、なんていうんですかね、それよりもなんか若い頃にそういう土井さん企業がやるようなプロジェクトに関わってるっていう方が自分はでかいんじゃないかなと思ってて、まあ、それでいくとうちはまあそれを間接的に関われる機会があるんで、まあ、それは恵まれてたなって思いますけど、それがない個人事務所がほとんどなんで、そういうの見てるとなんかこの人は明確に将来なんかどういうビジョン持つんやろみたいなとかはすごい思いますけどね。ビジョン持てんのかなみたいな。
ビジョン、
うん、なんか展開みたいな、この人は一生この人は一生なんていうのな、ここいやーやめとこう、これはこの人は、いやこの人、うん、時間っすわ、はい、ちょっと、はい、次回、はい、お話したいと思います、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。